声の上げお議会だより、令和5年8月号。この声の上げお議会だよりの発行は、上げお市議会。録音版の制作発送は、朗読ボランティアグループ、やまびこです。表紙、上げお議会だより、第207号、令和5年、2023、8月号。表紙の上部に、市政施行65周年記念のロゴマークがあります。すべての人に読書の機会を。本年6月、図書館本館2階に本を読むことが難しい人などに向けて、バリアフリーの本などを集めた、上尾市図書館リンゴの棚が設置されました。読書の方法は読むことだけではありません。見て、触れて、聞いて、感じてみませんか？表紙の写真、説明。上尾市図書館本館のリンゴの棚です。表紙、終わり。主な内容。審議された主な議案、2ページ。委員会審査、討論、3から4ページ。提出議案とその結果、5ページ。特集、議会基本条例を制定、6ページ。市政に対する一般質問、7から15ページ。委員会活動、16ページ。ピックアップ。令和5年6月定例会、審議された主な議案。6月定例会で審議された議案は、市長提出議案、追加提出議案を含む22件、議員提出議案1件、委員会提出議案1件の計24件で、いずれも原案の通り、可決、承認、同意、異議なき旨、答申しました。議案第37号、令和5年度、上尾市一般会計補正予算第3号、歳入歳出補正額、8億3677万円。議案第38号、令和5年度、上尾市一般会計補正予算第4号、歳入歳出補正額、14億4214万2000円。長期化する物価高騰に対する支援を含む補正予算を可決。主な事業、住民税非課税世帯に対する電力、ガス、食料品等価格高騰支援給付金及び本市独自の暮らし支援給付金、均等割のみ課税世帯などへの応援金を給付、8億3677万円。国の令和4年度予備費の使用が閣議決定されたことを踏まえて増額交付されることとなった新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金などを活用して本市独自事業を実施。教育、保育施設等物価高騰等対策支援事業、6301万1000円。小学校給食管理運営事業、中学校給食共同調理場管理運営事業、6250万2000円。中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援事業、4億4366万5000円。 農業用水利施設電気料金高騰対策支援事業191万7000円、放課後児童クラブ物価高騰等対策支援事業413万円、障害福祉サービス事業所等介護サービス事業所物価高騰等対策支援事業4820万円、農業者物価高騰等対策支援事業1100万円、農業経営物価高騰等相談支援事業30万円。議案第45号上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例の制定について、子ども・若者ケアラーを支援、すべての子ども・若者ケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、子ども・若者ケアラーを早期に発見し、成長を支えるため継続して適切な支援を行うもの。子ども・若者ケアラーとは、高齢・障害・疾病などの理由で援助を必要とする親族などに対し、無償で日常生活上の世話などを行っている、おおむね40歳に達するまでの人のこと。その他の議案や議決結果については、5ページ、令和5年6月定例会提出議案とその結果をご参照ください。6月定例会の動き。6月5日、本会議、開会、市長提出議案の上程及び説明。議案第37号に対する質疑、委員会付託。委員会、総務健康福祉常任委員会。本会議、議案第37号の委員長報告、討論、採決。6月8日、本会議、提出議案に対する質疑、追加提出議案の上程、説明、及び質疑、委員会付託。6月9日、委員会、総務、都市整備消防常任委員会。6月12日、委員会、文教経済健康福祉常任委員会。6月14、15、16、19、20日、本会議、一般質問。6月23日、本会議、委員長報告、討論、採決。議員提出議案及び委員会提出議案の上程、説明、採決、閉会。委員会審査から。総務都市整備消防文教経済健康福祉の各常任委員会は付託された議案の審査を行いました。以下審査の過程で取り上げられた質疑の中から主なものについてお知らせします。総務常任委員会、先決処分、マイナポイント申し込み期限が延長に。メモ、国のマイナポイント第2弾の申し込み期限が9月末まで延長されたことに伴い、市におけるマイナポイント予約申し込み支援事業を継続して実施するため、必要経費を計上した補正予算を先決処分したので、その承認を求めるもの。委員、本市におけるマイナンバーカードの登録状況は。答え、本年4月30日時点の申請率は 77.19% である。委員、4月12日に 専決処分したとのことだが、12日にしなければ13日から不便が生じるようなものだったのか。答え、実際の運用開始は6月であるが、職員派遣やシステム登録などに1ヶ月程度の準備期間が必要であった。さらに、一般競争入札の実施期間として2週間程度必要であったことから、入札の公告を4月14日に行った。その前に予算措置する必要があったため、4月12日に専決処分した。都市整備消防常任委員会。財産取得。消防救急車両を新たに購入。メモ。火災現場における消火活動に必要な消防ポンプ自動車、救助現場における救助活動に必要な救助工作車、救急現場における高度な救急救命活動に必要な高規格救急自動車をそれぞれ更新し取得するもの。委員、車両単体での入札が実施されたと理解しているが、車検整備や修理など運用する上で必要な経費についてはどのように考えているか。答え、入札価格に整備費用などは含まれていない。法定点検、車検、不慮の事故による修繕などの費用は、消防車両整備事業の中で予算立てをして対応している。委員、救助工作車について、1台約2億円と高価であるが、主にどのような設備があるのか。答え、救助工作車は一般の消火に用いられる消防車両とは異なり、救助活動に必要な資機材を積載した車両である。例えば、ワイヤを巻き取って救助活動に用いるウィンチ、車両や重量物を持ち上げるクレーンなどを備えている。委員、高規格救急車について、普通の救急車とどのような点が異なるのか。答え、高規格救急車は、救急救命士による高度な処置を行うことができる資機材や、走行時に振動を与えないように干渉装置のついた防振架台を積載した車両である。現在、市が所有する救急車11台は、すべて高規格救急車である。写真。現在所有している救助工作車。写真終わり。健康福祉常任委員会。条例。スポーツ健康都市推進会議を設置。メモ。スポーツを通じて市民の健康及び体力の維持増進を図り、市民の健康で豊かな生活の形成を推進するため、付属機関として、上尾市スポーツ健康都市推進会議を設置するもの。委員、委員のうち、健康に関する事業を行う団体を代表するものとは、具体的にどのような人か。答え、市と協定を締結している企業や健康づくりに関して実績のある企業にお願いしたいと考えている。委員、スポーツを軸にした健康づくりを進める組織のようだが、スポーツ振興課など町内部署との連携方法は？答え、この会議では健康づくりに資する施策をご提案いただき、それを副市長をトップとした町内会議において各部署でどのように政策に反映するのか議論していく。委員、予算上4回開催することになるようだが、年度末までにどの程度議論を進めていくのか。答え、夏のうちに第1回を開催したい。健康福祉常任委員会からの 提言も踏まえて、最終的には来年度の予算編成に具体的な事業費を計上できるようにしていきたい。文教経済常任委員会契約締結。上尾伊那斎場つつじ園の外壁屋根を改修。メモ。上尾伊那斎場つつじ園の外壁及び屋根が経年劣化していることから、外壁の補修や屋上の防水など必要な措置を講ずるもの。委員、工事の内訳と具体的な改修内容は。答え、外壁改修工事は約1億2000万円で、クラックを埋める作業、外壁塗装、シーリング交換などを行う。また、屋上の防水工事が約7000万円で、遮熱塗料を含むシートを銅板屋根に貼る作業を行う。委員、伊那町の負担割合は。答え、この工事も含めて年度で定めており、人口割で約 16% の負担となっている。委員、この工事のためのまとまった休館日は設けないとのことだが、式の最中にトンカチ音などがしてしまうことは懸念されないか。また、工事の周知方法は。答え、友引き日が指定の休館日になっていることから、音の出る工事は友引き日に行う予定である。周知方法については、ホームページ及び広報上尾で行っていく。写真、上尾伊那斎場つつじ園。写真終わり。討論。令和5年度上尾市一般会計補正予算第3号。賛成。政策市民の声。物価高騰の負担感が大きい世帯の支援を行うことは重要であり、賛成するものである。一方で、ワーキングプアと呼ばれる事実上生活保護制度の最低生活費以下で働く市民への支援の必要性など判定基準を十分に検討することが求められる。特に生活支援のための施策については困窮する市民の立場に立って立案してほしい。上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定。反対、共産党。スマートフォンに搭載される電子証明書は安全性や信頼性を維持するために5年ごとに更新手続きが必要となることが明らかになった。また、更新手続きの窓口は市民課窓口となり、業務が煩雑になることが推測される。さらに、紛失や盗難などによる不正利用の不安もある。マイナンバーカードについても、現在不備が続くため反対する。上尾市、子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例の制定。賛成、政策・市民の声。社会的な課題があるケアに従事する子どもや若者について、市としての支援の意思とそのあり方を示したもので、県内でも早い時期に条例を制定することは率直に評価する。この条例を実効的なものとするためには、学校や教育委員会の取り組みが重要になる。相談・推進体制の整備など、既存の施策の継続だけでない事業の予算化を求める。賛成、公明党。すべての子ども・若者ケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるよう、早期に発見し、支援につなげるための条例が制定されることは、高く評価できる。 しかしながら多くの課題があることも現実である。支援を求める子ども、若者を待つのではなく、一人でも多く支援の手が届くことを切に願い、要望する。賛成、向井派、秋山。県で条例ができたが、現場は少しも変わっていないという声をいただき、市町村レベルで取り組まなければならない問題だと思い、取り組んできた。ケアする側とケアされる側の両方の支援をしないとうまくいかない。条例は武器である。不幸な大人や子供を作らないために、努力できる武器ができることはとても喜ばしいことだと思う。専決処分の承認を求めることについて、令和5年度上尾市一般会計補正予算第1号。反対、共産党。マイナ保険証では、医療機関の 65% で被保険者の情報が正しく反映されないなどのトラブルが発生している。マイナ口座誤登録も13万件に上っている。個人情報漏洩の危険性のあるマイナンバーカードの発行は中止すべきであり、相次ぐトラブルの発生で国民に大きな負担と不安をもたらすマイナポイント予約申し込み支援事業の継続に反対する。
令和5年6月定例会、提出議案とその結果。詳しくは市議会ホームページの議案をご覧ください。二次元コードがあります。市長提出議案22件、表になっています。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議案第37号、令和5年度上尾市一般会計補正予算第3号、原案可決。議案第38号、令和5年度上尾市一般会計補正予算第4号、原案可決。議案第39号、令和5年度上尾市水道事業会計補正予算第1号、原案可決。議案第40号、上尾市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。議案第41号、上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。議案第42号、上尾市スポーツ健康都市推進会議条例の制定について、原案可決。議案第43号、上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。議案第44号、上尾市立学校の学校医、学校歯科医、及び学校薬剤師の公務災害保障に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。議案第45号、上尾市子ども・若者ケアラー支援の推進に関する条例の制定について、原案可決。議案第46号、上尾市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決。議案第47号、工事請負契約の締結について、上尾稲西城筒子園外壁屋根改修工事、原案可決。議案第48号、財産の取得について、消防ポンプ自動車、原案可決。議案第49号、財産の取得について、救助工作者、原案可決。議案第50号、財産の取得について、 高規格救急自動車原案可決。議案第51号、専決処分の承認を求めることについて、上尾市税条例の一部を改正する条例承認。議案第52号、専決処分の承認を求めることについて、上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例承認。議案第53号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度上尾市一般会計補正予算第1号承認。議案第54号、専決処分の承認を求めることについて、令和5年度上尾市一般会計補正予算第2号承認。議案第55号、固定資産評価員の選任について、森泉洋二、同意。議案第56号、工事請負契約の締結について、西貝塚環境センター基幹的設備改良工事、原案可決。諮問第1号、人権擁護委員の候補者の推薦につき、議会の意見を求めることについて、高橋晴美氏、異議なき旨答申。諮問第2号、人権擁護委員の候補者の推薦につき、議会の意見を求めることについて、田口泉氏、異議なき旨答申。表終わり。議員提出議案1件。表になっています。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。議、第8号議案、特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書、原案可決。表終わり。委員会提出議案1件、表になっています。議案番号、議案名、議決結果の順に読みます。い、第1号議案、上尾市議会基本条例の制定について、原案可決。表終わり。本議会において賛否が分かれた議案。一覧表があります。一覧に掲載されていない議案は、全会一致で、可決、承認、同意、異議なき旨、答申。議長は採決に加わりません。議長、蔡の会、星野義行。政策、市民の声、上尾同志会、共産党、公明党、蔡の会、向会派があります。政策市民の声、樋口敦、荒川雅弘、矢口豊人、海老原直也、鈴木茂、浦和三郎、井上茂、上尾同志会、小池優也、田島淳、原田義明、新藤隆一、田中和孝、渡辺光一、共産党、轟新一、新藤孝子、戸口紗一、池田達夫、平田美智子、公明党、井上智則、前島瑠璃、長沢淳、道下文雄、蔡の会、小川昭仁、星野義行、大室久志、向会派、佐藤恵里、秋山薫。議案番号、議決結果の順に読みます。議案第41号、上尾市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案可決、政策市民の声賛成、上尾同志会 賛成。共産党、反対。平田美志子議員は欠席。公明党、賛成。蔡の会、賛成。無会派、賛成。議案第53号専決処分の承認を求めることについて、令和5年度上尾市一般会計補正予算第1号承認。政策市民の声、賛成。上尾同志会、賛成。共産党、反対。平田美志子議員、欠席。公明党、賛成。蔡の会、賛成。無会派、賛成。一覧表終わり。同意した人事案件。固定資産評価員に森泉洋二。固定資産評価員酒井義明から令和5年6月30日限りで辞職する旨の申し出を受けたため、後任として森泉洋二を選任することについて同意を求められ、全会一致で同意しました。人権擁護委員に高橋晴美氏、田口泉氏。人権擁護委員高橋晴美氏及び田口泉氏の任期が令和5年9月30日で満了となるため、両氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求められ、全会一致で異議なき旨答申しました。議会基本条例を制定。議会機能を強化し、揺るぎない地方政府を確立します。議会基本条例とは、地方分権が進み、地方議会の果たすべき責務が大きくなる中で、住民の代表機関であり、二元代表制の一翼を担う議会の在り方を明文化し定めるものです。令和4年4月時点では半数以上の自治体において制定されています。議会改革特別委員会では、議会基本条例の制定に向けて令和2年度から継続的に協議を行ってきました。令和5年6月定例会に議案として提出し、全会一致で可決しましたので、その主な内容をお知らせいたします。写真。令和5年6月定例会閉会日、6月23日に撮影。説明。議員さんたちが着席している写真です。写真終わり。上尾市議会基本条例主なポイント。市議会ホームページでは条例の全文を公開しています。二次元コードがあります。議会議員の活動原則を明確化。公正性、透明性、信頼性を重んじ、市民に開かれた議会を目指す。市民の政治参画促進のため、市民に分かりやすい議会運営を行う。市民から負託を受けた者として、その役割を深く自覚し、品位と名誉を守り、使命達成と倫理向上に努める。市民の意見を的確に把握し、市民全体の奉仕者、代表者としてふさわしい活動をする。市民・市長との関係性。会議で用いた資料の積極的な公開に努める。市民が議会活動に参加する機会の充実に努める。二元代表制のもと、市長などと常に緊張ある関係を保ち、市政の発展に取り組む。市長などが提案する重要な政策について、政策の背景、経緯、 他自治体との比較、財源措置、市民参加などを明らかにするよう求める。議会の機能強化。市長などの事務執行の監視・評価・政策立案・政策提言に関する議会の機能を強化する。課題の論点を抽出・整理し、活発な討議と意見の交換により議員間の理解を深め、新たな提案や合意点の模索に努める。議会広報活動の充実に努め、市民への説明責任を果たす。継続的な議会改革に取り組む。